マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第237回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第237回目です。ですね、今日は本当に時間がないです。ひょっとしたら今週収録っていうか配信できないんじゃないかなと思っちゃったくらいなんですが、ちょっとですね、手短にお話をしたいなと思っております。もう何よりも続けることが大事ということなので、ご了承願いたいと思います。今回ですね、お話ししますのは Windows 8.1 アップデートのインターネットエクスプローラー11の開演ということで、実は Windows 8.1 アップデートがあったときに、インターネットエクスプローラー11ですね、ウェブブラウザのインターネットエクスプローラー11がですね、実はいろいろと変わっててですね、そこら辺の話をね、ちょっとしたいなと思っています。やっぱり一番目立つ話としては、企業モードがついたということで、インターネットエクスプローラー8の互換が機能がついたというところがあるんですが、これの話はちょっとまた別途機会を設けてお話したいと思うんですが、今回ユーザーインターフェースでですね、ちょっと変わったところがあります。まず起動した時におっと思ったんですが、インターネットエクスプローラー11、いわゆるモダンアプリの方なんですが、ほとんど Chrome OS ということでですね、全画面ウェブの画面が出ているという状態だったんですが、やはりこう使い慣れた人にはやっぱタブが表示した方がいいとか、お気に入りがメニューから選べた方がいいとかですね、そんなところがあったと思います。で、お気に入りというか、タブの表示がですね、もちろんお気に入りはですね、メニューから選ぶことができるんですけど、タブがですね、今やサムネイル表示に近い状態で結構画面の面積取ってたんですね。今回はそれがですね、タイトルだけということで下にきれいに並ぶというような修正というかね、そういったものを選べるようになっています。そういったことで画面開いたらですね、結構いいじゃんと、そんな風になっております。ここが、ね、非常に難しいところですね。画面に全部出してコンテンツに没頭してもらうっていうところを強く押したい反面、従来の機能っていうところもちゃんと残したいなというところで、いろいろ苦労があったと思うんですが、インターネットエクスプローラー11はですね、そこら辺の、タブ機能に該当するところが、ちょっと改善、これ改善で言っていいと思います。結構私いいなと思ってますので、そういうところが入っております。でさらに今回からついておっと思ったのが、実はですね、昨日ドットネットログ勉強会のライゾニングトークで Windows 8.1 アップデートについてお話をさせていただいて、いろいろ調べるときに分かった機能なんですが、これインターネットエクスプローラー11、読み取りビューという機能がつきました。これ実際使っていただくと分かるんですが、 URL のバーのですね、右側に読み取りビューっていうアイコンが出てくることがあります。で主にこうブログとかですね、そんな記事がサイトを見るとですね、出てくるんですが、これ何かと言いますと、これをクリックするとですね、そのブログの記事のテキスト、もしくはその画像の重要な部分、本当に見たい中身の部分だけを抜き出して、電子書籍のようにですね、横スクロールするような形で表示してくれるというものになっています。ですから例えば私のブログにしても、いろんな方のブログもありますけども、例えば私の IT メディアのオルタナティブブログだと、広告が入ったりとか、実際私の紹介の写真が入ってたりとかですね、本体を読むにあたっては必ず必要ではない情報、いろいろスポンサーさんの絡みもあって不要と言ってしまい、言っちゃといけないと思うんですが、そういった情報があるんですが、そういうのを全部取り除いてですね、本当記事の本文と、あと必要な画像ですね、それを抜き出して表示してくれるというものになっています。そのモードというのが単なる抜き出しじゃなくてですね、かなり読みやすいフォントで、読みやすい感覚、そういった形で表示してくれます。これフォントに関してはですね、シティカというんですかね、というですね、SITKA という新しいフォントが開発されまして、印刷だけじゃなくてオンラインにも閲覧にも適しているというところで、これマイクロソフト向けに開発された新しいフォントです。これによって表示されているということで、電子書籍のように読めると、見やすく、でこのバッグの色もですね、いくつか色を変えられて、本当目に強い白じゃなくてクリーム色だったり、そんなことを、調整できるようになっています。でもちろんこのフォントサイズ等も変えられますので、 まあ、本当にあの目に優しいフォント、目に優しい配置ということで、表示することができます。またあのいろんなリンクがどんどん貼っていくというと、まあ、そもそもこうそのリンクを追ってってクリックしてってやってますけども、あのリンクをある程度関係していると、あの必要な情報ですね、できるだけ読んで1ページにまとめてくれてですね、まあ、いちいちクリックしなくても先の文章までなんかつながってるように読ませてくれますよという機能があるようです。まあ、実際私もそれがうまく機能してるなってところと、あと私の記事がうまくいってないなとかいうところがあってですね、まだこれからちょっとよく詳しく見てみなきゃいけないかなと思ってるんですが、こう横スクロールするですね、従来の Windows ストアアプリのような形成で画面 のような文章の表示方法ですとね、結構こう読むのを中断しないで、本当に読むことに、記事を読むことに、没頭できるというふうになっています。まあ、そういったところですね、これポチッと押してみたらね、あ、これ意外といいじゃんっていう形でですね、面白いと思います。で、面白いと思いますっていうかね、本当にこれはよく考えたなと、地味だけど面白い機能追加じゃないかなと、そんなふうに思っています。まあ、実際ですね、 Windows 8.1 アップデート入れてる方はですね、モダン UI の方のインターネットエクスプローラー、ストアアプリ版ですね、こちらにインターネットエクスプローラーを実際起動してですね、読み取りというボタンですね、こちらを押していただくと、分かると思います。まあ、よろしければ私のブログですね、 IT メディアオルタナティブブログの IT ブートストラップ、こちらをですね見ていただいて、記事をどれか一つ広げていただいて、読み取りボタンをちょっとクリック、URL の横のアドレスバーの横にありますので、クリックしていただきますと、表示してくれますので、ぜひ試してみていただければなと思っております。で、やはりですね、日本語に関してはやっぱりそこまで考慮されてないんですね。で、これやっぱり今言った読み取りやすいフォントがいいとか、レイアウトが綺麗になるとかですね、やっぱり英文がまだ中心になっています。実際のところ、これマイクロソフト MVP の高尾さんという、まあ、クライアントアップデブの MVP の方というか、まあ、ドットネットロボで大変お世話になっている方なんですが、情報発信はですね、英語でブログを書かれています。で、こちらのブログはですね、processtune.com というところなんで、ぜひ見ていただければと思うんですが、こちらの英文の記事を開いて読み取るボタンを押すとですね、すげえかっちょいい記事になりますね。昨日もご本人に見せていいですねってやってたんですけど、まあ、そういったところでね、やっぱり英語表記だともっと最適化されてるなという感じがしてます。これやはりちょっと日本語もですね、フォントもこううまく合ってくれればないいかなと思ってます。まあ、そうでなくても、まあ、記事としてはですね、割とこう読みやすいように展開してくれますんで、これぜひね試してみていただければなと思います。まあ、なかなかね、デスクトップで使ってると、本当にデスクトップの従来通りのインターネットエクスプローラーで、ブログの記事もそのまま読んでると思うんですけどね、たまにこれちょっとモダン UI のインターネットエクスプローラー11を使ってですね、この読み取りビューを試してみるのもね、なかなかこう趣があるって、まあ本当に文章を一生懸命読む、本当 Kindle で電子書籍読んでるようなね、そんなね良さがあると思いますんで、ちょっとぜひね試してみていただければなと思ってます。おそらくこれ RSS で読めるようなこうブログの記事はですね、一手そういうの対応してるのかなと、そんな風に思っております。はい、そういうことでですね、以上 Windows 8.1 アップデートの伴ったインターネットエクスプローラー11のバージョンアップ内容をお話をさせていただきました。さあ、時間がないっつってもまだ喋れるかな。実は何を時間ないって言ってるかというとですね、この5月の連休はずっと土日以外全部出勤になってしまってるんですが、もうそれと関係なくですね、ちょっとうちの奥さんが急にパソコンを買うと、まあ、ちょっとパソコンがいる事情がありまして、まあ、何年か前にですね、この番組でお話ししましたけど、ネットブックをちょっとプレゼントしたんですけど、もうそれじゃとてもやってらんないと、まあ、それだけ実際ワードとかエクセルをね使いこなすような事態になってしまいまして、でもうそこそこパワーのあるマシンを欲しいということになりました。で、急遽今日大船の山で電気行きまして買ってきました。なんか私の持ってるやつより値段すごく高くていいなって思っちゃうんですけど、これ富士通のですね、ライフブック UH55MR というタイプです。これウルトラブックですね、13.3 インチウルトラブックになります。 Core i5-4200U というやつで、メモリも4ギガでハードディスクが 500GB というところで、まあ十分すぎるかなっていうのと、まあスペック的にはね、申し分ないというか変に妥協しないスペックで買いました。高いですよね、パソコン。なんかね、私安い感覚でいて、お店で店頭で一般販売モデル見た時、こんな高いのっていうところで、まあうちの奥さんと朝話して、まあ8万か9万で、うん、そこそこで使えるようなんつって言ったら、15万とかそんぐらいのやつがゴロゴロいって話して、結局まあ15万ほどいかなかったんですけどね、まあ、10万円で前半で買いました。私がそんな買い物するときはすごい悩むんですけど、まあ本当必要だっていうことで買ったんですが、びっくりしたんですよね。パソコンの在庫が全然ないんですね。で、本当に展示品しかありませんっていうような事態で、じゃあこの中で買えるのどれだっつってスペックを問おうと言って言ったら、本当に4機種ぐらいしかなくてですね、その中の一つがね、バイオだったんですけども、で、バイオとダイナブックと MEC と、まあ、ラビですね、それと富士通ライフブック、というところがありまして、この中で13インチタイプのウルトラブックって言ったら富士通だけだったんですね。で、初めは15インチのでかいやつでもいいでしょうと言ってたんですけど、ちょっとね、持ち運ぶこともあるんで、やっぱ15インチクラスをね、カバンに入れて持つのはちょっと大変でしょうということで、まあ、ウルトラブックで値段もですね、実はウルトラブックの方が安かったということがありまして、そっちの方にしました。で、 Windows 8.1 の無印が入ってて、ね、60ビットエディションですね、まあ、そんなのがあったんですが、買ってきて午後から私セットアップして、やっとさっきセットアップが終わったところです。もう何時間かかりましたね。もちろん iTunes 入れたりとか、プリンターの設定したりとかですね、もちろん Windows 8.1 アップデートまで全部入れまして、もう Windows 8.1 のままでいいかなと思ったんですけどね、もうここで 8.1 のアップデートを入れなきゃね、 Microsoft MVP の流すたるというもんでね、もうこれはもう入れるしかねえだろうって意地になって入れまして、まあ、そういったところで、セットアップを終わって、これからちょっと夕飯食べ終わったんで説明をこれからするところです。さて、スタート画面と、ね、スタートボタンがないデスクトップでなんて言うかというところがあるんですが、もう実際今ちょっと話してたら、まあちょっとね話してたら、何はもうパソコンの Windows なのに iPhone みたいにアプリがあるわけなって話になって、まあWindows ストアの話とかね、この番組以上に細かく細かく砕いてですね、話をしてですね、まあ お金払うんだよっつって、でそれって iTunes カードで買えるのって、いや iTunes は別って話をしてたりしてね、まあ言うとこがあって、まあちょっとこれからね説明してどうだろうなと思ってます。まあちなみに娘は全然問題なく使ってますんでね、もし大人の方がこういったところについていけるのかなっていうところね、ちょっと楽しみなところもあります。まあそれでね、13インチのノート、これはいいなと思いました。やっぱりシンクパッドが14インチのノートで、まあ、ちょうどいいなっていうのがあったんですけど、富士通のライフブックいいですね、いいですねと、お前何でもいいなって言うんじゃないかと思われそうなんですが、キーボードがですね、思ったほどだだっ広くない、まあ、キーピッチが広くない、そういうことで、キーボードに関して言うとバイオプロ13もしくはバイオデュオ13、あれよりはなんかキーピッチが狭くなってていいなって、まあ、私好みだなという感じがします。キーストロークについてもですね、ウルトラブックなんで、まあ、それなりかなと思ったんですが、それなりに打てる、まあ、不満を感じないレベルでしたので、ね、良かったかなと思っています。ただね、やっぱ13インチって大きいなと思いましたね、私の用途では。うちの奥さんも使い方ちょうどいいんじゃないかと思いますけど、これを例えばスターバックス持ってて広げるとか、いうことを考えると、やっぱ11インチの方がにしといてよかったなと私はと思いました。結構いいんですけど、場所はなんかやっぱり食う気がしますね、薄くても、まあ、そういった意味でバイオデュオ11にしてよかったなっていうね、私は思っています。もちろんバイオプロ11とかもね、すごくいいかなと思っています。そうですね、話それますけど、なんかバイオプロ11を買ってる方が私の周りに妙に多くてですね、ここ最近注文しましたとかね、木澤さんの話に影響を受けましたとかね、いろいろ言っていただきまして、なんか バイオの書き込みの需要が結構あるんですけど、本当にリアルなモバイルを考えるとやっぱ11日ってちょうどいいのかなって、そんな風に思っております。まあ、ちょっとこの後ね、いろいろ説明してどういうことになるかというところが楽しみです。まあ、以上、富士通ウルトラマック UH55MR についてもお話をさせていただきました。はい、それで第237回目ですね、Windows 8.1 アップデートの、インターネットエクスプローラー11の話を、それと急遽買った富士通のウルトラブックの話をさせていただきました。いいな、ウルトラブック、やっぱ新しいパソコンあってね、今後のメンテナンスもいろいろ見ていくことになると思いますんで、ちょっと機会があったらまたお話をしたいなと思っております。あとね、やっぱりインターネットエクスプローラー11いいですよね。サーフェスだとこちらの方が中心になりますんで、サーフェスだったら、ね、やっぱデスクトップよりモダン UI の方がね、インターネットエクスプローラー11の方が使えますんでね、今回の機能結構面白いかなと思っています。また企業向けのモードね、インターネットエクスプローラー8の、互換の話もですね、また別の機会にねお話をしたいと思っております。はい、それとポッドキャストのイベント、ポッドキャストク2014、6月7日、秋葉原ハンドウェットスクエアクラブで、やらせていただきます。で、今ねチケット、有料になってしまうんですが、チケット今販売中ですので、ぜひよろしくお願いします。今のところ半分ちょっと待ってる感じですかね。まだ時間があるんですが、やはりちょっとなかなかたくさんの方にですね、来ていただけるといいなと思っています。で、時間が今回はっきりしました。で、この番組はですね、ウッドストリームのデジタル生活は番組はですね、時間が、全部でね、時間がね、10時から、17時という長丁場なんですが、私の割り当てが、12時10分から12時50分ということになっています。お昼ど真ん中じゃないかと思われるかと思いますが、この後にお昼休みが12時50分から13時50分まで入るということになっております。お腹すかせて聞くのもね、ランチセッションっていうわけじゃないんですが、別に食べるものが出るわけじゃないんですが、ちょっと聞いていただければと思っております。ちょうどお昼の時間で、Windows のマイクロソフトの番組だからいいやと思って、人が少なかったらどうしようかなっていう心配がちょっとあるんですが、中身についてもですね、多分またこの前言いましたけど地味な内容で、やるかと思うんですけど、いいお話ができればいいかなと思って今いろいろと考えております。そういうことで、興味のある方はですね、ぜひ来ていただきたいと思います。ウェブサイトはですね、2014.podcastock.com、2014.podcastock.com というふうになっておりますので、こちらの方にね、来て申し込みいただければなと思っております。はい、そういうことで、またいろいろネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。